イエス様、本当に感謝します。今回使わせてくださった主の前に、取り出してくださった御からの教会の方々に御心の証ができますように助けてください。イエスキリストの御名によってお祈りします。アメンと。本当に感謝します。今回72名で、イスラエルのうちにツアーが行きました。そのうち6名が短期日程ということで残る後半にだけ行くことができました。で、私は本当に不信仰で、イザヤ牧師に行ってほしいと思ったんですけれども、自分が行けるわけがないと、そして行こうという祈りすらできない状況で、パスポートが切れてたので、それで後期日程で後から行きました。子どもたちに押し出され、教会の人たちの取りなしだけで今回は行きました。で、私はすごくずれて、何かこういて、よく言いますね、一軒家を捧げても御心を生きなかったら何もならない。で、これからの終わりの時代に自分の本当にするべきことは何だろうか。で、私いろんな、子どもとかいろいろ教会とか翻弄されて、もう体も疲れてしまって、もう今までは走ってきたんですけど、もうこれ以上もうちょっとできないなっていう中で行きました。そしたら、ガリラヤ湖の本当に柔らかい光と風と、本当に何とも言えないこう癒しというか、そこに祈祷員ができるというか、もうパウロ牧師本気でなんか祈っておられたんですけども、私も教会丸ごと全員来れるようにってそこで祈ってきたんですが、本当に癒しを受けて、イザヤ牧師にありがたいことにたくさんの奉仕が、新年からメッセージの奉仕が来て、賛美の報酬も私たち与えられたので、自然な形で私自身のなすべき分は、最初にやはりイザヤ牧師の報酬のために祈ることっていう、分かってはいたんですけどもできなくて、そこがですねずれていたんですけど、カチッとこうはまった感じになって、自分の本来の使命、優先順位というのが本当に分かって、その中でできることをしようということで、今なんかすごくすっきり整理されて、そのことがすごく大きかったです。で、後でイザヤ牧師が長崎教会に与えられた御言葉はですね、神はどんなことでもできるっていうのを与えられたんですけども、私はずっとその焦ってですね、この30年ずっと聖書が読めなくて、本当読めなくてですね、で向こうに行ってもいいし、せっかく来たんだからと思って一生懸命読むんですけど、何も語られないんですね。ですけども、その長崎教会に与えられた御言葉をまず読んで、そしてその前後を読んでいたら、私のために家、父母子を捨てたもので、は全てその行く場合も受け、永遠の命を受け継ぎますという御言葉をいただきました。母を、私ちょっと今体調悪いのを置いていったので、本当に、そして30年なんか自分の好きなことをさせていただいて、家も両親も捨ててしまったので、なんか本当に申し訳なかったんですけども、その御言葉をいただきました。で、一生懸命読んだらですね、その時は分からないんですけど、帰ってきていろいろこう浮上してきて、あ、なんかいろんな御言葉がですね浮かんでくる、本当にその恵みをいただいています。そして一つ、私にエルサレムに行ったら、雷が稲光ですごかったんです。で、本当に神様何か語るなと思っていたんですけども、ラビの方がお話をしてくださいました。ユダヤ教とクリスチャンの違いですね。で、ユダヤ教は今モーセ五章をトーラーとして大切にしてるんですが、聖書そのものを読むことはほとんどないと。それはもう1割ぐらいで、解釈の方ばっかりにどう解釈するかに9割方を費やしていると。で、プロテスタントと聖書はほぼ同じなんだけれども、そういう口述で伝承の方ばっかりこうに時間を費やしているということでした。で、その中で私ちょっと質問させていただいたんですが、モーセ五章の中に動物たちの生贄をたくさん捧げている、もうそれほとんどレビ記、ほとんどそうですよね。それ私たちが許されるために動物を代わりに犯罪として捧げるっていう、それで許される。でも今それをユダヤ人の方はされてないですよね。でクリスチャンはイエス・キリストが代わりに、私たちの罪の代わりだなので、そういう生贄は捧げないけれども、ユダヤ人はそのことに関して今現代のユダヤ人の方はどう解釈されているんですかって聞いたらですね、現代できないことはたくさんある。で、そのために2つのことをしている。1つは祈り、 一つは学ぶこと、一生懸命学ぶこと、こうやってこうずっとこう祈ってますけど、それで変えてるって言われたんですね。でそんなので変えられるわけがないですね、キリスト、あの十字架の上がない、それでと思ったんですけども、そしたらユダヤ人 の、 そのラビの方が家計をそのことに祈ることと学ぶことでは足りない、その家計を感じるって、それをはっきりとおっしゃってくださったんですね。で私びっくりしたんですけども、だからこそキリストが必要なんですが、ヘブル書なんかは本当にそれを書いてるんですけども、で彼らは何を願ってるかというと、家計を感じているので第三神殿を建てて、第三神殿で捧げる、神殿がないから捧げられない。で第三神殿というのはあのモスレム、イスラムのモスレムとユダヤ教のシナゴグとキリスト教 の、 あの私たちが一つ屋根の下で一緒にっていうことエキメヌカルだったんですね、まあ、その方はラビの中でもオープンな家庭で、だからこそ来てくださったんですけども、みんなが一つになれるようにということで最後に歌を歌ってくださったんです、ヘブライ語で。それは父なる神を見上げて一つになれるようにっていうですが、ものすごく深くでですね、ものすごい痛みと悲しみと、そのなんていうか家計 の、 その中で一つになれるようにっていう、その賛美ではないんですけど、それを聞いた時に涙がですね本当に私溢れてきて、ああ本当にこのユダヤ人の人たちが救われてほしい、その十字架が信じられるようにっていう願いが込み上げてきた派遣でした。で最後にイザー牧師がメッセージしてたんですが、ロシア系ユダヤ人の、まあ、今度はユダヤ人なんですけど救われているユダヤ人がいるわけですね。でその集会に行った時にイスラエルちゃんが用いられたんですね。それは前田家が本当に喧嘩をしてすごい病気の中で病の中で戦って、もうびっくりするぐらいの殴り合いこれってこう人生最悪のことだったんですけども、そのことをパウロ牧師は証しをしてユダヤ人に、そしてそこにイスラエルちゃん登場で生き証人が登場してで賛美をしたんですね。だからもう本当にユダヤ人の人たちが泣いて、なんていうかもう聞き入ってた。だから私何を言いたいかというと、そのユダヤ人の人が救われるために私たちの人生の最もマイナス、もうとても人に言いたくないようなことを神様は用いてユダヤ人の方々を救ってくださるんだなっていう希望ですね、大逆転の勝利を見せていただけたなということを思って本当に感謝をしています。取りなしがなければ今回いけませんでした。本当に感謝したいと思います。イエス様に感謝します。皆さんに感謝します。